説教 CD ナンバー274、本日のメッセージは神が注意して作りなさいと言われた理由パート2と題して、2014年1月18日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
皆さんおはようございます。私たちうちなんちゅは知らずに聖女を拝んでいるんです。沖縄で仏壇のことを東東名と言いますが、この沖縄の東東名の原型は古代イスラエルの原型、聖女、ここから来ているようです。
ここ最初に人類に聖女が与えられたのはこのシナイ山でした。これは沖縄のもう地球の全く反対のところでした。で、いつの間にかシナイ山で示されたその聖女の方の要素が沖縄の東東名の中に、伝わっていったようです。古代イスラエルの聖女はこの絵の通りにあるものでありましたけれども、パウロはこれとは別に新しい契約の聖女が天にあると言いました。この地上の聖女の中は2つの部屋に分かれていて、初めの手前の部屋にはろうそくがあったり線香があったり、それから、パンのお供え物もありました。そして一番上座というか一番奥の部屋には一番大事な契約の板というんでしょうか、十戒の板が契約の箱の中に収められていました。その契約の箱の両サイドには天使が羽を広げてうやうやしく包んでいました。そしてこの部屋全体は金で、金の壁紙でも塗られて、そして美しい、様子でした。沖縄の東東名はこういう状況になって、写真でこういうふうになってますが、大体おおむね大体このようなレイアウトになっているようです。3段に分かれていて、一番上座にこの一番大事な東東名が置かれております。金ピカに光っております。そしてパンではないんですが、何か食べ物が一番手前の部屋に置かれております。そして香壇があります。そしてろうそくがあります。そして契約の箱と十戒に相当するその東東名があります。そしてその東東名の両サイドに契約の箱を覆う天使の羽のような、花ではなくて常緑樹の葉が、まあ普通黒トンですね、これが 両サイドに置かれるそうです。神様がモーセに昔シナイ山で聖女を与えられた時にこうおっしゃいました。そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを作らなければならない。前回このような話を一度しましたけれども、その時なぜこの聖女を注意して作らなければならなかった理由をお話しいたしました。それは詩篇77編13節にも書いてあるように、神よ、あなたの道は聖女にありますと書いてあります。つまりあなたの道というのはあなたの救いの方法が聖女にあるというんです。もし聖女がなければ 我々が分からないことがあります。あるいは分かりにくいことがあります。それは救いというのは罪を清めるということです。このことを知らないで救いは罪を持ったまま天国に行くことだと考える多くのクリスチャンがいます。しかし神様の救いの方法が聖書の中に見られていて、その儀式を学ぶと神は必ず罪をその聖書から清めるということを、その技を毎年しておりました。このことから私たちは聖書を注意深く学んで、そして神様の救いの方法に対する信仰を確信を持って持つことができるようになるために、昔神様は注意してこの聖書を作りなさいとおっしゃいました。山で示された方に従って注意して、自分の方法ではなく神様が考えた方法で救いの道を信じなさいと神様はおっしゃったのでした。さて復習になりますけれども、聖書には聖書を表すには、日本語では4つぐらいの言葉があると思います。幕屋、これは移動式の聖書でした。幕でできた屋根を作って幕屋ですね。そして神殿という言葉もあります。それから宮という言葉もあります。そしてこれらを全部ひっくるめて聖書と言います。で、6種類の聖書が聖書を読むと分かってきます。6種類の聖書があるということ。地上の聖書はまずモーセがアダムの時代から2500年後に建てた、キリストの生まれる1500年前に建てました、あのモーセの幕屋、移動式の幕屋です。それからソロモン王が固定式のもう壮大な神殿を建てました。ところがこれはネブカデネザルによって破壊されて、その後ユダヤの人々はまたイスラエルに帰ってきて、そして第二神殿を建てました。それがゼルバベルという方によって基礎が作られて、そして預言者ハガイ・ゼカリアによってその神殿が完成しました。それから500年もありましたけれども、500年ぐらい経った後にまたヘロデ大王という王がこれをまた増築して、そしてイエス様が生きておられた時はこの神殿、その第二神殿の増築されたものでありました。それも紀元70年にはローマ軍によって完全に破壊されました。地上の聖書はこの3つしかありません。そして聖書は霊的な聖書にも言及しております。まずヘブル書にもたくさん書かれておりますが、天に聖書があるということです。そして地上の聖書は単なるその雛形に過ぎないということです。私たちの大祭司イエスが今そこで奉仕しておられるということです。そしてイエス・キリストはこの46年もかかって作っている神殿、あなたは3日で建てるんですかと質問されたときに、これは私の体のことを言ってるんだということを意味しておりました。ですからキリストの体も神の宮、神殿と言ってもいいのであります。それからあなた方は神の宮なのであるとたくさん新約聖書には書かれてあります。私たち自身が神の宮なのであります。霊的な聖書はこの3つあります。天の聖書、そしてキリストの体、そして信者。さてここで大事な質問をしたいと思います。ここまでは前回の復習です。 もし私たちが神の宮であるなら、それを作るための山で示された型というのがあるのでしょうか。私たちは自分の品性を山で示された型通りに注意して一切を作っているでしょうか。この山で私たちの品性の宮というこの聖女の私たちが従うべきモデルは、唯一の完全な模範はイエス・キリストのご品性であります。これ以下のものでは神はお喜びになることはできません。しかし、教会に来ている多くの者、いやほとんど全ての私たちは、キリストの品性を持っておりません。そして、キリストの皆を人々の前で傷つけているのであります。なんと悲しいことでしょう。しかし神様は私たちに命令してくださいました。注意して一切をその模範に従って作りなさいとおっしゃったんです。神様のご命令は神の約束であります。イエス・キリストの模範は一言で言うならば、無我の奉仕であります。これがキリストの完全な模範でありました。愛の律法、我々が分かりにくくて、我々の生活に適用できなかったところ、神は御子を送ってくださり、分かりやすくその模範を示してくださいました。お読みいたします。キリストは彼の生涯と教えの中で神に起源を発する無我の奉仕の完全な模範を示された。神はご自分のために生きておられない。神は世界を創造し万物を維持して常に他のために奉仕しておられる。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるからである。天の父はこの奉仕の理想を御子にお委ねになった。イエスは人類の頭として立ち、奉仕とは何であるかを彼の模範によって教えることを命じられた。彼の全生涯は奉仕の律法のもとにあった。彼はすべてに仕え、すべてに奉仕した。これが我々の毎日の生活の模範であります。人に仕えること、他に仕えること、これが私たちが注意して一切を作らなければならないモデルであります。そして御言葉によって神様はもっと具体的に正確に教えてく、原則を教えてくださり、そして我々の毎日の生活で適用できるようにしてくださいました。コリント第一の手紙3章の4節から7節には、愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、
不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。御言葉とイエス・キリストの御品性、そして神の律法は神の完全な写しであります。ですからその律法に従って形作られる品性も清いものとなります。イエス・キリストがその律法を忠実に守って模範を示してくださいました。ヨハネ15章の10節に、私は私の父の戒めを守ったとキリストは言われました。ヨハネ8章の29節には、私はいつも神の御心にかなうことをしているとおっしゃいました。キリストの弟子である私たちは彼のようにならなければなりません。神の恵みによって神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければなりません。この働きはキリストを信じる信仰によってのみ達成されるもので、主の霊の内住の力による働きであります。自分の力では決してこれは可能ではないのです。私たちのうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神様であります。私たちはこの神様の被造物を作られた目的というものを知るべきであります。お読みいたします。輝く聖なるセラフから人間に至るまで、すべての被造物が創造主の内住される宮となることが永遠の昔から神の目的であった。罪のために人類は神の宮とならなくなった。人の心は悪のために暗くなり、汚れたものとなったので、もはや聖なる神の栄光を表さなくなった。しかし神の御子の受肉によって、天の神の目的は達成された。神は人類の中にお住みになり、救いの恵みを通して、人の心は再び神の宮となる。神はエルサレムの宮が、すべての魂にとって可能な高い運命についてついての絶え間ない証となるように計画された。私たちの品性は天の型通りに形成されなければなりませんけれども、それはキリストに内住していただかなければ可能なことではないのです。真のクリスチャンとなるためには、私たちの心にキリストがお住みにならなければなりません。私たちの通う教会で現代の真理を聞いて、そして教理を理論的に理解して、それを語ることは可能であります。ところがキリストのような柔和と愛を持っていなければ、私たちはキリストを告白していることにはなりません。我々の告白がどうであろうと、キリストの精神に反する精神はキリストを拒んでいるというんです。キリストには力がないと、心を変える力がないと
周りの人々に証しするようなものであります。一つ一つ具体的にキリストを拒む方法を見てみたいと思います。悪口、私もよくやります。悪口をしているだけでキリストを拒んでいるんです。愚かなおしゃべり、つまらないテーマの話、人の益にならないこと、それよりは虫のように黙ってた方がいいと思います。こういう愚かなおしゃべりはキリストを拒んでいるっていうんです。不真実な言葉、不親切な言葉、お腹空いてるとき、疲れているとき、つい短気な言葉が出る私たちであります。それから生活の重荷を避ける、労働は罪深い私たちにとっては祝福となるように神様が与えたものであります。お金は働いて得るものであります。ところが今日、宝くじやらポイントカードでどんどん得しようとか、それは悪くはないかもしれませんが、それを貪欲に求めようとする、生活の重荷を避けるということ、多くのクリスチャンがやっているかもしれません。それから罪の快楽を追い求めたりすること、こういうことはキリストを拒んでいることなんだそうです。それから世に従う不作法な行為をする、私たち落ち着かないで、慌てて、あまり考えないで行動して、失礼なことを、自己中心的なことを人にしてしまうことがあると思います。それから自分自身の意見に執着すること、自分自身を義とすること、それから疑いを抱くこと、取り越し苦労をすること、取り越し苦労はキリストを拒むことになるんだそうです。私は苦労してるんだから同情してくれと言いたくなるでしょうが、それは避けられたはずだというんです。暗黒のうちに住むこと、こういう、すべてこういう、こうしたやり方によって彼らはキリストが自分のうちにおられないことを宣言するのである。我々が神の宮でないということを、こういうことを通して宣言するというんです。世の人々に。イエス様は、マタイ10章の33節に、こう言われました。人の前で私を拒む者を、私も天にいます、私の父の前で拒むであろう。 この言葉は非常に厳粛だと私は受け取りました。もし今調査審判が終わろうとするならば、私はイエス・キリストによって父の前で拒まれると思います。なぜなら私自身がキリストを拒んでいるからです。罪の悔い改めとキリストを信じる信仰によって、誰が贖いの恵みを受ける資格があるかを神様は調査なさいます。その時主は人々の前でキリストが自分のうちにおられないということを毎日の生活と品性において宣言する者の罪を拭い去ることはおできになりません。どんなにキリストを信じると公言していても、心の中ではキリストを憎んでいる私たち自分でその姿に気がつかなければなりません。この清めの働きはイエス・キリストの流された血潮と聖霊の働きによってのみ清めの技が可能なのであります。昔の聖女を神様がモーセに示されたときに、誰でもそれを作っていいわけではありませんでした。神様は特別にベザレル、そしてアホリアブという二人のものを特別に任命して、その聖女を作らせなさいと命じられました。この二人プラスすべて賢い者に知恵を授けたと神様は言われております。そしてこのベザレルですが、神様はこの方に神の霊を満たして知恵と悟りを与えたというんです。たくさんの出エジプトのそのイスラエルの民の中には、実は建築に熟練したエジプト人がいたそうです。この先ほどの二人、ベザレルとアホリアブよりももっと腕のいい職人がいたんだそうです。群衆の中にはこのような仕事の監督を務めたことがあり、それがどのようになされるべきかを完全に理解していたエジプト人がいたって。けれども働きは彼らに依存しなかったって。神様は平凡な人をお持ちになって、聖霊を与えてその働きに就かせるお方であります。どんなに能力、知識、技術が足りなくても、私たちは働きを完璧にこなすことのできるよう、知恵と鋭い洞察力を神に祈り求めなさいと言われております。主の宮を建てる者たちは山で示された方、すなわち天の方に従って建てるのである。神のしもべたちが聖霊の導きのもとにない人たちの助言に頼るとき、神は恥かしめられるって言うんです。 そして福音は裏切られるっていうんです。聖霊の導きのもとにない指導者に頼るとき、神が恥ずかしめられ、そして福音は裏切られるっていうんです。そしてこのようなものに頼るものは必ず間違うんだそうです。神の宮は、その基礎はイエス・キリストご自身であります。そしてこのキリストにあって建物全体が組み合わされなければなりません。別の例の基礎に乗っかってはいけないのであります。教会はイエス・キリストの上に立てなければなりません。そして私たちも主にある聖なる宮に成長し、そして主にあって建てられて聖なる神の住まいとなるのであります。私たちはキリストを信じる信仰によって私たちが完全な神の宮となるということを自分の責任だという意識があるでしょうか。キリスト教会の初期の人々は自分たちの上に置かれている責任の意識が彼らの経験を清め豊かにしたんだそうです。このような目標を持っているかいないかで私たちの経験が清まるか清まらないかが左右されるんです。我々の責任、この時代にあって我々の責任というものを我々は意識を持っているでしょうか。そしてそのような意識を持ってキリストのために達成する勝利の中に天の恵みが表されるんだそうです。戦いを毎日の生活の中で自我と戦うときに天の恵みが現れるんだそうです。イエスの忠保による福音に預かる者は食材の大事業をなさるイエスに信仰によって従っていく人々である。一方この働きに関する光を拒む者はその祝福に預かることができないっていうんです。神が我々を清めてくださるという知識は大事ではないでしょうか。そしてこの光を拒んではその祝福に預かれないとするならば、これはもう大変なことではないでしょうか。我々が我々の大祭司の働きを理解し、どのような義務が我々に要求されているかを知ることはどんなに重要なことであろうと言われております。今日私が話したことのまとめは、この聖女を山で示された方に従い注意してこれを作らなければならない理由は、前回お話しした一番目は罪を完全に取り除いてくださるという 救いの計画を示すモデルだからということでありました。そして今日お話ししたことは、キリストの完全な品性に従い、注意して私たちの品性を形成しなければならないから。だから神様は注意して作りなさいと言われたのであります。私たちの心の内から自己心を清めてくださる、そのキリストを私たちは喜んで受け入れるでしょうか。自分の力では私たちは心を占領している悪の塊を追い出すことはできません。キリストだけが魂の宮をお清めになることができるのであります。ところがイエス・キリストは愛のお方でありますから、強引に私たちの心に入ることはおできになりません。イエス・キリストは黙示録3章の20節でこう言われます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその中に入ると言われる。神様が一旦我々が心を開いて入ってくだされ、ばただ一回入ってもう終わりではなくて、神様は私たちの心を出入りするであろうと、我々の心の中に住んで出入りするであろうと約束してくださっております。そして我々の不義を足で踏みつけてくださり、そして我々の諸々の罪を海の深みに投げ入れてくださるというんです。主の心の中の御臨在が私たちの魂を洗い清めてくださいます。この大掃除を私たちは喜んでいるでしょうか。それともあまりきれいになりたくないと感じるでしょうか。宮に行ってもキリストの清めを歓迎しないものと、それを本当に喜んで迎える人と2種類の人々がいるようです。ヨハネ2章の13節から16節お読みいたします。さてユダヤ人の杉越の祭りが近づいたのでイエスはエルサレムに登られた。そして牛、羊、鳩を売る者や両替する者などが宮の庭に座り込んでいるのをご覧になって縄で鞭を作り、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台をひっくり返し、鳩を売る人々にはこれらのものを持ってここから出て行け、私の父の家を商売の家とするなと言われたと書かれてあります。教会に来ていても自分の利益のために自分の利己心を保持したまま神の宮にいることができるようです。ところがこの人々はイエス様のその威厳ある恐ろしい顔に、 神の栄光が彼イエスキリストの顔から反映して、そして彼らはたかが大工の息子であるのに、あえて抵抗しないで、もう驚いて、逃げ去っていきました。その後に、貧しい人々がそこに残っていたようです。イエス・キリストの先ほどまでの恐ろしい顔は、この人々に対する 愛と同情であふれていて、イエス・キリストの目からは涙があふれておりました。この貧しい人々は、このイエス様の愛と同情にあふれたお顔に見入っていました。そして、この震える貧しい人々は、人々に対してイエス・キリストは、恐れるには及ばない。私はあなた方を救い、あなた方は私を崇めるであろう。そのために私はこの世に来たのだ。と、仰せになるんです。人々は、主を祝福してくださいと言って、いろんな訴えをしてきます。イエス様はその一つ一つの叫びを聞かれます。優しい母親にも勝る憐れみを持って、イエス様は病気の子供たちの上に身をかがめられます。そして、どの人もどんな病気も癒されます。口の聞けなかった人は聞けるようになって神様を賛美します。目が見えなかった人は目が見えるようになってその開けてくださったお方のお顔を見ます。苦しんでいる人たちはその心が喜びに満たされます。こういう状況が起こっているときに、祭司や宮の役人たちは、ゆっくりと用心深くこの現場に戻ってきました。心に憎しみを持ってやってきたんですが、なんという変化がここに起こっていたことでしょう。母親たちは、この癒された子供に対して、これがあなたを癒してくださったお方です。この方を大きな声で賛美しなさいと命令しました。ある人は、自分は一生このお方のために捧げると言いました。そして、見物人たちも人々も皆声を合わせてイエス・キリストを賛美し感謝しておりました。人々は望みと喜びが心に満たされて、そして平安が彼らの心に宿りました。そしてお家に帰るときも彼らは魂と体を回復してくださったイエス様をその愛を賛美しながら宣伝しながら帰っていきました。このような人々はキリストが十字架につけられた時にヤジを飛ばしたあの人々、十字架につけよ、十字架につけよと言ったあの人々と共にそのような叫びには加わりませんでした。この人々はイエスが救い主であると分かっていたんです。自分の経験から。さて、問題は、私たちは神の宮にいながらどっちの種類の人間だろうかということです。宮清めを嫌がっているのか、罪を清めてくださるというメッセージに不快な気持ちを感じるのか、それとも自分の罪、自分の心の貧しさをしっかりとその痛みを毎日気が、に苦痛を感じて心の叫びを持ってイエス様に近づいているものであり、 ものでしょうか。どっちの種類の人間に私たちがいるのか、自己吟味しなければならないと思います。本当にキリストが我々のうちから罪を取り除けば、取り除いてくだされば、私たちは兄弟姉妹に対して寛容であります。情け深いものであると思います。妬んだり高ぶったりしないと思います。誇ったりしないと思います。不作法な態度を取ったり、自分が損をしてでも他人の利益を求めるというようなことはないと思います。イライラしたり短気になったり頭にきたり、真理は喜ぶんだけれども不義を放任したりすることはないと思います。たとえ死に至るまでの損害と苦難を受けても、天来の模範であられるキリストの柔和を表すものとなると思います。先ほど読んだ一つ一つのキリストを拒む方法、悪口やおしゃべりや愚かなおしゃべりや不真実な言葉、こういうことは私たちのうちからまだ罪が取り除かれていない証拠であります。心の底から私たちはクリスチャンでしょうか。主の声を聞いて喜んで心の戸を開くクリスチャンでしょうか。自分の縄張りというのが心の中にあって、それを放棄してイエス・キリストを喜んで心に迎えるということを嫌がるものでしょうか。それともそうしたいものでしょうか。イエス・キリストは私たちに言われます。私の完全な模範に従って注意して一切のものを、あなたの心の中の一切のものを作りなさいとお命じになります。主の霊が私たち一人一人に満たされ、そして主が心の内に、私たち一人一人の心の内に住んでいただきますように。
Oh.
天にいらっしゃいます神様、私たちは絡みつく汚れた精神を心に持ち苦しんでおります。深い罪人であります。しかし私たちの主イエス・キリストが贖罪の犠牲として命を捧げ、そして今は天の至聖所で最後の贖いを完成しようとしておられますことを感謝いたします。私たちの心の内にお住みください。我々が利己心を憎むことができますように、聖霊の助けを与えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。